はい、アモス書を開いてください。今朝はアモス書の4章の、12節ですね、を中心にして話しますけど、この4章かなり網羅します今日はですね。私たちの聖書通読の学びが3章まで来て、で今日の午後に4章から6章までを見ていきます。今小予言書ですからね、もうどんどんどんどんこの書物が変わっていきますけれども、だから次回でアモス書が終わって、次にオバデヤ書、オバデヤ書1章しかありませんから1回で終わって、で次にこう移っていくわけですけれども、12節です、4章の。それイスラエルよ、私はあなたにこうしよう、私はあなたにこのことをするから、イスラエル、あなたはあなたの神のに合う備えをせよと、あなたはあなたの神に合う備えをせよという言葉ですね。ここに注目したいと思います。でここだけを読むと、もう私もここを、ね、読んで、おここの言葉いいなと思って、最初に、しかしですね、これ調べていくとですね、最初に受けた印象と全然違う内容であることが分かりました。印象としてはちょうど教会の礼拝に臨むときにですね、本当に主にお会いする備えをしなければいけないね、日曜の、ご土曜の夜はちょっと早めにいつもよりも寝てね、ちゃんと朝に出れるようにとかですね、あとね、身支度をするとかですね、そして本当に主の声が聞けるようにお祈りをするとか、まあ、そのように捉えて、しまいます。私はそうでした。ところが読んでいくとですね、そういうことではなくて、良いことも悪いことも全てのことを知っておられる神がお裁きになる日があるよ、その神に合う備えをしなさい、ということです。伝道者の書最後の方に12章の13節14節にこう書いてあります。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ、全ての隠れたことについて全ての技を裁かれるからだ、このことを話してるんですね。私たちが、人間がどんなにこの隠しながら生きていたとしても、この人には隠せていたかもしれないけれども、まあ、全権を持っておられる天地創造の神が正しくそれらのことを公平に公正に裁かれるんだ、そのことの備えはありますか、という問いかけなんですね。で、もう一度ここのアモス書の背景を思い出してください。北イスラエル王国が、まあ、その歴史の中でソロモンの王国に続いて、この栄えていた時ですね、ヤロブアム2世の時の話です。で、北のみならず南の方もウジアが王様だったので、栄えていて2つを合わせたらもう本当にソロモンの時のあの映画とほぼ変わらないような状況にありました。しかし霊的にはもう大変でした。偶像礼拝のみならず貧しいものを虐げ、自分たちだけが贅沢をしている生活を送っていたんですね。でそこから南ユダ王国にいるこの片田舎のテコアという片田舎で、しかも羊飼い、何らこの聖書教育、神学教育を受けていないって言ったら分かりやすいでしょうかね。進学校にも行っていない本当に普通のおじさんが、おじさんかどうかがね、若い人だったかもしれないですけども、このアモスが獅子が吠えるように予言を行ったわけなんです。でこのままでいけばイスラエルは滅びるっていう予言だったんです。どうでしょうか、なんかね、まあ、賛否両論がものすごくあるんですけども、街中でね、罪を犯した魂は死ぬとかですね、永遠の滅びであるとかですね、まあ、それはちょっと置いといて、でも何だろうこのおっさんってなるじゃないですか。ところが彼が言った言葉は 見事に30年後にそのまま、その本当に豊かで安定していた、そして強くなっていたイスラエル王国が、サマリアが、その都が陥落したわけなんです。アッシリアによって。そして彼が話していたことがその通りになったということなんですね。で、前回の学びでこのような災いが来ることに際して、神は前もって警告しないでそのようなことをなされないって話を読みました。3章の7節に、まことに神である主はその計り事をご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらないっていうんですね。何も知らないままで突然災いを下すことはない。無意味に、言い換えると無意味に災いは下さない。そこの災いの中に実は意味があるんです。本当に私たちキリスト者はその特権ですね。で、特に今原稿書いてないんですけども、話してるんですけども、特にこの終わりの日ですね、いろんな不条理なことがあって、本当に私たちの思いを私つまずかせるようなことが非常にたくさんある中でですね、本当に大事な教理っていうから教え、神の教えは災いの中に神の良い意図があるんだっていうことです。これを知ることができる。で、これは何を言ってるんだって話になるんですよね。何を言ってるんだ。しかしそこに本当にポイントがあります。私たちが本当に愛と信仰と希望を持って生きることのできる力があるんですね。で、そのように目的を持っておられるわけなんですけれども、この神が最後に私たちを、この人間を裁かれる前に、そのように神に会わなければいけない前に、神に立ち返ることができるようにするための注意喚起をしてくださるわけなんです。さっき言った予言ですね、この注意喚起、あるいはいろんな、いろんな印ですね。最後の審判があります。死んだ者を皆蘇らせて行いの書に従って行ったことを裁かれる前に、主のもとに来ることができるよう、いろんな気づきを与えるような印を与えてくださいます。で、その人生の中でそれに耳を傾けるならば、気づくことができるようにしてくださるわけです。イスラエルの民が主が予言によって語っているのに全く意に介せず、ひたすら自分のことを好んでいることを行って言っていたので、主が彼らに少しずつ示していかれたんです。で、これが12節読んでたんですけど、私、この前のね、6節からの話を読んでいくと今の話が出てきます。6節ちょっと、見ますとね、パンが食べられなくなった、つまり食べ物が取れなくなってたんですね。私もまたあなた方のあらゆる町であなた方の歯をきれいにしておき、これいいじゃん、きれいになってって、これ続けて読むとそういう意味じゃないんですよ。あなた方のすべての場所でパンに欠乏させた。それでもあなた方は私のもとに帰って来なかったですね。このそれでも帰って来なかったっていうのが、これずっと続いています、この言葉がね。神様が申命記の28章でパンにこと書くようになるよ、私の言うこと聞かないとっていうふうな言葉があるんですね。でもすでに神に教えられていたんですけれども、その教えられていることをですね、そのまま神は行っていくよとアモスを通してお語りになっているわけです。で、次には、この立ち返らなかったので神様今度は自分の町だけは水不足状態に陥るようにさせるよと、7節8節ですね。私はまた借り入れまでなお3ヶ月あるのに、あなた方には雨をとどめ、一つの町には雨を降らせ、他の町には雨を降らせなかった。一つの町には雨が降り、雨の降らなかった、一つの畑には雨が降り、雨の降らなかった他の畑は乾ききった。二三の町は水を飲むために一つの町によろめいていったが、満ち足りることはなかった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかったと。雨が降らなかった。で、その時に神様気づいてほしかったんですね。ところが主のもとに帰らなかった。しかもこう分けていた、あるところには雨を降らせて、 で暮らせないと。で今度は立ち枯れと稲子の災いですね。9節です。私は立ち枯れと国宝病であなた方を打った。あなた方の果樹園とブドウ畑、イチジクの木とオリーブの木が増えても、噛みつく稲子が食い荒らした。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかったです、ね、どうですか。今度最初はなんか大変だったなって思ってるかもしれないけど、今度はもう本当に打撃を受けて、ならばしようって、どうしてこうなったんですかって言えばいいんですよね。ところがただ大変だ、ただ苦しい、ただわきまめく、わかんないですけどもそうなってしまった。そして次に疫病と外敵です。10節。私はエジプトにしたように疫病をあなた方に送り、剣であなた方の若者たちを殺し、あなた方の馬を奪い去り、あなた方の陣営に悪臭を昇らせ、あなた方の花をつかせた。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかったと。このエジプトにしたようにっていうのは、あのエジプトで銃の災いが下ったと同じようなことを神様がイスラエルに行っているにもかかわらず、それでも戻らなかったんです。でクリスチャンに例えれば、クリスチャンじゃなかった時に起こっていることが今自分もそれを行っているとしたらまずいですよね。でもイエス様ももう告白してるし、天国行けるさってなったら今とこの彼らと変わらないわけですよ。そして11節、町に火が降ってくる災いです。私はあなた方を覆した。神がソドムとゴモラを覆したように、あなた方は炎の中から取り出された燃え差しのようであった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。火が降るっていうんですね。戦火でしょうね、あるいはそのまま来るのかな、分かんないけど戦火だと思いますけれども、ソドムとゴモラのようになってですね。これ生々しいですよね。私たち日本は戦時中あの空爆を受けてですね、空襲になって、焼け野原っていう言葉ありますけれども、あのソドモとゴモラのようであったと言われても神様にあのこう通じるじゃないですか。でこういうことがあるときにやはり神が語っておられるんです。何かを語っておられるんですよ。でクリスチャンじゃなかったらわからないかもしれないけども、クリスチャンだったらそのなんていうの、善悪を別にしてね、これがこの戦争良かったのか悪かったのか、そういう話じゃなくて、何か神が話してるって分かるはずなんです。でも立ち返らなかった。でここまで神が行っているのは実は憐れみなんですね。だから12節で、それゆえイスラエルよ、私はあなたにこうしよう、私はあなたにこのことをするから、イスラエル、あなたはあなたの神に会う備えをせよと、神の怒りの手の中に陥るっていうことなんです。このような見方で私たちが災いを見る、災いっていうとちょっと強すぎるけども、例えば何かいざこざが起こったりとか、あのなんかいろんなことが起こって、でその時にですね、信仰が試される、いい意味で試されます。火の中を通るかのような試しを受ける、まあ、それが自分のこのやっぱりこのイスラエルと同じように罪によるかもしれないですね。でその時に2つ私たちは選択があります。こうなんていうのかな、そういうことが起こるとですね、ちょうど皆さんが、私がこう言ったら右と左にね、この道が分かれているっていうような感じで考えていただければいいですけども、一つは自己憐憫に陥って、落ち込んでみたり、怒りをためてみたり、苦々しく思うことです。これ二つ、一つの道があります。でこの黙示録、今あの東中条で学んでますけれども、悔い改めなかった、悔い改めなかったってこと、いろんな災いが来てもますます神を罵る、冒涜するっていうのが書いてあるんですね。この苦々しくなるという道が一つです。あのカインもそうですね、あの自分 の, あの捧げたものが受け入れられなかったということで、この足を膝の中にうずめていたわけですけれども、理由は分かりますね。この落ち込んでたわけですよね、この下向いて。でなんで向いてるのかと、あれは怒ってるし落ち込んでるんですよね。これ罪が、あなたを支配しないようにしなさいって、自分で治めなきゃいけないよ罪をって。で分岐点にいたんだけど、彼はどっち行っちゃったんですか。逆の方行っちゃったでしょ。でそれで殺人の罪を犯しました。でもう一つはですね、 さっき言いましたけども主よって主のところに行くその選択もあるんですね。でそうするとですね、本当に素晴らしい神様との交わりの時になります。今まではこうなんていうのかな、何も起こっていなかったので自分が自分のことが分からなかったっていうことが起こります、ありますよね。けれどもそういう神様揺るがす時がありまして、そうすると、あ、自分がここで本当に神様の言うことに聞いてなかったこの固くなる部分があった、だから本当に神様、ここのところをどうぞ私を探ってくださって、本当にこの清めてくださって、そして私をあなたの道へと導いてくださいって祈ることができます。ダビデもそういうふうに祈りました。詩編の139編の最後に、神よ私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってください、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しの道に導いてくださいとあります。でこれを経るとですね、本当に平安、本当の意味の平安が与えられます。今まではごまかしてた、いろんなところでハハハってことを笑ってね、こうなんか明るいように見せてたかもしれない、そして周りのなんていうのかな、このクリスチャンの前ではこうなんか綺麗に見せているっていう風にできるかもしれない、またクリスチャンじゃなくてもいいですけれども、けれどもどこかで喜びがないんです、平安がないんですよね。どこかでいつも葛藤を覚えていて、それを隠すのに精一杯、これはなんていうんですか、聖書で偽善者って言うんだよね。偽善者の元々の意味は仮面をかぶってるっていう意味なんですね。ローの仮面、このローだから うまくこう演じるっていうっていう状況ですね。しかし本当に中をこういう機会が与えられると探られて、自分が本当にそこで神様の前に出ていくことができて、それで平安を得ることができる。でそれが書いたのがヘブル書の12章の11節に、全ての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますと、ね、平安な義の実を結ばせることができるよって。嬉しいですよね、恵みですよね。いつも試されます、やっぱ自己憐憫に陥りたいから自分が悲劇のヒーロー、ヒロインになりたいよね、うん。でこのように救われることが可能なんですけども、しかし神の語りかけを最後まで拒んでしまうと、その拒んだままで神の前に現れなければいけないとなると、どうなるかっていうのが13節に書いてありまして、どういう神に会わなければいけないか書いてあります。見よ、山々を作り風を作り出し、人にその思いが何であるかを告げ、暁と暗闇を作り地の高いところを歩まれる方、その名は万軍の神主とあります。山々を作っている方なんです。偉大な力を持っているってことです。誰もあがらうことのできない不動の力を持っているってことです。どんなものも逆らえない権威を表しています。だからここを読んでイエス様の言葉を思い出すと、どういう意味かが分かります。神を信じなさい、山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で信じて疑わず、また自分の言った通りになると信じるなら、その通りになりますと。でここで言ってるのは、私たちが山よ動けとかって言って、なんか映画とかっていうのは、だいたい自分のなんかこう自分を信じて自分の力でっていうのがあるから、ハリーポッターもそうでしょ、なんかこうバンとかバンバンバンとか出てあって、そういう風に読んじゃったらまずいんですねそうではなくて、山を動かす神を信じなさいっていうことなんです。それを心で疑っていてはいけないよ、そして信じるときは本当に双心ではなくてしっかりと信じなさい。そうすれば何か神の御心であれば、神を動かすことができる、この山々を動かすことができるわけでしょ。で次に風を作り出すとありますが、風というのは大気中のものを全て動かすことのできる力を与えます。これも偉大ですね。風によって雲が形成され、そこにある水分が塊となり雨となり地上を潤します。川となって海に戻って蒸発して天に上がります。でもし風、空気の動きがなければ、これらのことが一切起こらないんです。この地球がなんで潤ってるのか、なんで月面が 砂っていうか、ああいうふうになっているのかは一目瞭然です。よく言われるのは、もう40年前でしょうか、アポロなんだっけ、あれ忘れたけども、月面上にね、45年前ですね、あの宇宙飛行士が着陸した時の足跡がまだ残っていると言われています。風がないとこうなるんです。で、そういうことで、風というのはヘブライ語では、ルアフっていうんですけども、これが、息も表すし、命も表す、霊を表すんですね。また同じ言葉が使われています。これ文脈によって訳してるだけでしか過ぎません。だから、私たちが今持っている命とか息とか、その霊であるとか、これを瞬間瞬間神によって生かされているんだということですね。で、次に人にその思いが何であるかを告げるっていうんですね。そうですね、神は私たちの人生の始まりから終わりまで、ゆりかごから墓場まで、いや違いますね、ゆりかごの前から墓場の後まで、その時すべて思ったこと、語ったこと、行ったことを知っておられます。胎児の時に思ったことってどれだけ思ったか分からないですけども、でもそのすべてを知っておられます。詩編の139編の最初のところをお読みしますね。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ。でも私も知ってるし、皆さんも知ってるんですね。座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。今スノーデンファイルとか有名ですけれども、今のこのインターネットとか全部監視してるとかって、いえ、それ話聞いてね、みんなプライバシープライバシーって言うんだけど、私いつもその話聞くとね、いやもうクリスチャンになっちゃったんで、もうプライバシー全然ないですって、ね、いつも思っちゃうんですね。で、あなたは私の歩みと私の服装を見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。私たちの言葉っていうのは、この思いから出てて、これを科学的にどうやって分析すればいいかわからないような状況ですね。やはり魂っていうか精神っていうのはあるからこそ、この科学では証明できてないものがありますよね。この思いがあって、そして口に上って動かして、そして話してるわけですよ。これ全部知ってると。だから神は公平に裁くことができるわけです。で、これが福音なんだとパウロは2章の15節16節で話しています。で、これはクリスチャンじゃまだ家の聖書を知らない人たちに対して話してるんですけどね。彼らはこのようにして立法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になった証し、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。私の福音に乗れれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのですと。隠れることを裁くっていうのが、パウロが述べ伝えている福音の中に入っているって言うんですね。だから私たちが全て、この人はもう天国必ず行けるよって言った、本当に素晴らしい偉大な人がいたとしても、レベルが違う、全然見ている基準が違う。私たちは見ているのは本当にごく一部なんですよ。隠れたことも全て、このさっき言った思いに上がってくることも全部、立つのも伏すのも全部ですね。しかも赤ちゃんの時から、その知る直前までの全てを神が知っておられて、それを全部合わせて裁かれるというのが福音の始まりなんですね。そして暁と暗闇を作る方とあります。で、これが、ね、口語訳だと明け物を変えて暗闇とすると。だから、これから登ろうとしてるのに暗くしちゃうこともできるんだっていう神なんですね。最近アメリカでは皆既日食があったこと、皆さんニュースで読まれたでしょうか。真っ暗にすることできますね。で、間もなくアモス書8章、来週ですね、入るとですね、イエス様の予言が、十字架上の予言があります。それはこの真昼なのに、吸い腰の祭りに真っ暗になったんですね。で、このことを予言しますけど、だからそういうことをおできになる神なんですね。そして今度は光を暗くすることができるっていうのは、比喩的にも話してまして、私たちには希望を持ってます。これ目から入るものっていうのは、聖書の中ではね、これが私たちを生かすっていうことが書いてあるんですけども、目が暗くなったら体全体も暗くなるって、一体どういう意味かって言ったら、私たちがこの持っている光、希望的な観測っていうのもなくなったら、もう全部なくなる。 だから今持ってて大丈夫だって思っているものっていうのは神は一瞬にして真っ暗にすることができる方なんだよと言ってるわけなんです。地震ですか。話しながら地震が起こるっていうのはね、神様の印ですね。でそして地の高いところを歩まれる方だって言うんです。でこれどういうことかっていうと、踏みつけるっていう意味合いがあります。踏みつける。でさっき読んだ箇所は、詩編の箇所は溶け去るって、ね、山が溶けるって言ってるんですけど、まあ、そんなイメージで考えてください。あるいはちょっとこれ神様をゴジラにしちゃいけないんですけれども、新ゴジラ私見たんですけどね、どんどんどんどんもう全然自衛隊のなんかどんな武器を持ってもやっつけられないようなね。でそれは昔の人は山の上に高きところを作るんです。で高きところっていうの出てきますよね、聖書の中に。あれ私たち身近なんですよ。富士山登ってあるでしょ。何かが、何がありますか。鳥居があるでしょ。日本でもやってるんですよ、高きところっていうのは。高いところにこの、何かこう宮を建てれば、そこに神がおられて、そして神がそこをこう領域をね、この支配していると。だから東照宮は今は徳川家康が神様で見ていると、もちろんもちろん関東一辺の地域を見て見下ろしているという意味合いがあるんですけど、神はそういう意図高き方って言われてます。だからですね、あらゆる神々に勝って勝る神なんですよ。でそういう神々をも踏みつけて、この完全に支配しておられる方なんだということです。そして最後に万軍の主って言ってるんですよ。これ今まで目に見える支配でした、力でした、偉大な力で、目に見えない領域で神は支配している。これ万軍というのは天使のことです。一人の御使いがどれだけ力あるか皆さんご存知でしょうか。御使いでなんかそう力あるなって思うような箇所ってどこ思い出しますか。まあいろいろあると思うんだけど、例えばイエス様復活された後に墓の石を開けたのは天使なんですね。そして大地震も起こりました。そして万兵であったもうこう、まあ、ムキムキかどうか分かんないけど、こうローマ兵ですよね。それをビビると逃げていったと、死人のようになったと書いてます。一人であってもそうなんです。ところがイエス様が捕まえられる時に、ペテロがイエス様のこと大好きで、イエス様を守るために剣を出して、そして耳たぶを切ったんです。でもイエス様の心ではなかった。その耳たぶを直してくださったイエス様は、でその時にイエス様が言われたのは、剣を元に収めなさい、私が父にお願いして12軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。軍団ってこれレギオンです。レギオンって6000人です。12レギオンですから7万2000人の天使以上のレギオンを、この軍の御使いを今配下に置くことができないとでも思うのですか。今竹槍でやってるのに水爆落とすようなもんですよ。このような神に合う備えをしなさいっていうことなんです。歯向かっちゃまずいって話なんです。北イスラエルの人たちはアッシリアが攻め取って滅ぼす、サマリアを滅ぼすというところで、この神の偉大な力の一部を味わうわけなんですね。終わりの日には地上において神様は怒りを下されますが、この洞窟とか山の岩間にこの人々が隠れるんですね。そして山や岩に向かってこう言います。私たちの上に降り倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれに耐えられようって言ってるんです。英語だと Who shall stand で、誰がその前に立つことができようって書いてあります。堂々と立てないよって。 そして全てのことに対して申し開きをしなければいけないことが、ヘブルの4章13節で、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですと。で、生きている間逃げることができたとしても、死んだ後無理だよと。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると。でこのようにして、各自が行いに従って、各自の行いに従って神は裁かれるわけなんです。だからこの神が裁くということを知っている人たちを賢い人たちという括りに神様は入れておられます。知恵がある。イエス様がご自分が戻られることについていろんな例えを使われました。忠実な白い深いしもべと悪いしもべがいることを話されて、で主人に任されるわけですね。そしてそのしもべはこう食事をさらに、下僕っていうかこのしもべがいて、そしてこう食べさせる、その家の人たちを食べさせる、まあ、だから結構まあこ上のレベルのしもべですよね。で主人が戻ってきたときにきちんと食事を出している人は知る深いしもべなので、財産が任されます。そして悪いしもべは主人がまだまだ車いと言って仲間を打ち叩いて酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めたということなんです。で主人が思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきて彼を厳しく罰し、その報いを偽善者たちと同じにするって言ってるんですね。だ 主人がいつもいるのだ、いつでも戻って来られるかもしれないと思っている態度、主がいつでも戻って来られるんだという態度で、これが良い忠実なしもべと言われています。知る深い知る深いだと。でもう一つ、次に賢い乙女と愚かな乙女、十人の乙女のあたりとね。で彼女たちの場合も同じですね。この油を用意していたかそうでなかったかの、ただそれだけの違いでした。で主人が、主人じゃない、その時は花婿ですね。花婿が来た時にもう消えかかっていたので、油屋さんのところにどんどんどんって行ったんだけども、その間にもう行列は、この花婿のところに戻っちゃって、それで、戸が閉められて、私はあなた方を知らないってこう言ったんですね。知らないって言ってるから、だって知ってるじゃない花婿のこと。情報の知ってるじゃなくて、個人的な関係、この人格的な関係を持ってない。この前からずっと話して、知るっていうのはアダムがエヴァを知ったって、あの知るですよ。わかります、あの親密な関係のものです。私はあなたを知らない。でこのようにして愚かか、それか賢いかが、その主人が来る、花婿が来るということを知っているか知っていないかによっていたということなんですね。で私たちは人生で絶えず用意をしています。保険そうでしょ。保険、生活設計、会社の生活、まあ今はね、物騒になってきましたよね。この、ミサイル落ちた場合はどこに行けばいいかって皆さんご存知ですか。ここまずいね地下が一番いいんですよね。コンクリートがあるっていうのは大事ですよね。そのいろんな物質、その化学物質っていうか、もう放射能だったら、核兵器だったら、だからちょっと地震の場合とちょっと違いますけれども、まあ、そういうマニュアルがもうすでに何年も前にね、政府は出しています。でいやそんなことないよっていうことも言えるし、しかしもう津波とか地震の防災の、ね、訓練を受けている方々は分かりますけど、受けているか受けてないかで全然生存率が変わりますよね。備えをしています。誰でも備えをしているんですね。で私たちには不可抗力というものがあります。何かをしていろんな備えをしていても守りきれないものがあります。で実はそれが神の領域なんです。例えば寿命がそうです。不思議ですよね。一生懸命健康管理している人が早く死んで、ちょっとねもう死んじゃった方を鞭叩いたらいけないんですけど、 スティーブ・ジョブだっけ、ジョブズね、ものすごい健康管理してたけども、同じ年のもう一つ あの有名な人、マイクロソフト作っ、始めた、ビル・ゲイツ。ビル・ゲイツはマックが大好きなんですよ。わからないですね、本当神様何出されるか。不可抗力あるんです。だからそっちのそっちの準備をしなきゃいけないんですよ。でそれで、準備をしていたけど全然準備がしなかった人が愚か者と言われている人が金持ちでいます。豊作になって、その豊作だから倉庫を作って何年分も、ね、そこで楽し、ね、これ貯蓄してて、あ、なんか日本人的だよね、なんか。いや今あの皆さんの話で僕自分も含めてね、あの貯めようってなるじゃないですか。だけどこう言ったんですよね、神様が。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。全然用意してないんですよ。だって自分が今死んじゃったら、ソロモンが言ったように虚しいですよ。なんかハイエナのようにこう食い潰されていくだけでしょ、その財産は。だから私たちはどういう用意をするかというと、この主のもとに帰ってくる。これが新約聖書では、まあ、あの旧約聖書にも載ってますけど、悔い改めです。イエス様は悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われました。で、以前にもお話ししましたが、改めてお話しします。悔い改めと反省は同じですか、違いますか。違う。はい、ありがとうございます。ちゃんと聞いておられたということが分かりました。悔い改めと反省は違うんです。で、私たちは普通に反省することが得意です。こうしたことが悪かったから、だから直さないといけないと思います。問題が起こったら原因を追及して、その原因を取り除くべく最善の努力をして、再び過ちを繰り返さないように未然の備えをしていくわけです。で、これは素晴らしいことです。やっていくべきことです。そうやって人類は向上していきました。やり続けなければいけない。しかしそれだけではダメなんですね。悔い改めが必要で、悔い改めっていうのは何もできない、自分では。反省するっていうのは自分が変えれば問題がなくなるっていう前提があるわけです。正したり直したりするという前提があるから反省するんです。しかし何も自分には正すことができない、直すこともできない。もう私はダメだ。イザヤがね、主の御座の幻を見たときに、もう私はダメだ、災いだ、自分の絶望を認めることです。しかし多くの人が自分に何かができると思っているので、何もできない、救いようがないというところに立つのが恐ろしくて後ずさりしちゃうんですね。で、これが何かっていうと、聖書の定義はこれが傲慢なんです。自分に何かできるって思っていることが傲慢なんです。神、アダムがどうやって作られたかというと、神との交わりによって作られています。人は神との交わりのために作られて、神の言うことを聞いて、神により頼んで、神から、神様も子供と同じですよ、神様に頼り切って生きていくように作られているのに、そうじゃないって言ってるのが傲慢なんです。で、そういうふうに生きている人に対してイエス様は、じゃあそうやって生きていきなさいってこういうふうに優しく言われるんですね。金持ちの青年に対して、では貧しい人に財産を売って、それから私についてきなさいってこう言ったんです。で、彼は悲しい顔つきになって去ってったんです。彼は何でかというと、そこの分野において、つまり自分の財産を手放せないというところにおいて、もう根本的にもう自分ではどうにもできない世界があったわけです。その偶像ですね、その財産が自分のアイデンティティになっていた、よりどころになっていて、もう生きているのはもうこの財産があるっていうふうに、この安全保障に安心感もう全部がそこに頼り切っていたので、そこでイエス様は憐れんでですね、そしてそこで優しく貧しい人に売りなさい、そして私についてきなさいと そこで私は罪人です、どうか私を憐れんでください、他の主税人とかペテロとかみんなが言ったあの告白をその場ですればよかったんです。ところがまだプライドがあった。悲しんでるっていうのはね、全然悔い改めてないですよ、全然悔い改めてない、去ってったんです、暗い顔つきになって。第一に救いもないことを認めることが悔い改め、第二に神の憐れみにすがってこの方を信頼して立ち戻ることなんです。反省はまだ自分なんです。悔い改めは自分から離れて神の方に行くわけです。で、神はだから救い主を送ってくださいました。神は実にその一人子をお与えになったことに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。神は全焼の生贄を望みとしないと詩編の51編に書いてあります。そうではなくて砕かれた魂を神は蔑まれないと、受け入れてくださると。だからなんでかって言ったら、神様はもうすでに人間がそのようになっているということをご存知で、それを前提にしてご自分の方でその救いの備えをしてくださいました。備えをするって言っても、私たちは何かをこう行いによって積み上げる備えではないんですね。そうではなくて、そうではなくて神が備えてくださったものに全幅の信頼を寄せていく、つまりイエス・キリストという方を見て、この方を道とし真理として、そして命としていくということをやっていくことが備えになるわけなんです。その時に神の前、先ほどの偉大な神の前に立つ時に、恐ろしい方ではなくて義なる方であるイエス様が隣にいてくださいます。皆さん怖いよね、その恐怖の神でしょ、まさに恐怖の方で王だよね、先ほどの話を読むと。しかしイエス様が隣にいてくださるんです。義なるイエス様がおって、あ、この人は大丈夫って、私知ってますって、あ、OK、私たちを見るんじゃなくてイエス様を通して見てくださるんです。キリストの義なんです。私たちの義じゃなくてキリストの義なんです。だから本当に憐れみなんですね。いつもチャックの話をしてしまうんですけども、妻がいつも私たち年に1回アメリカ戻るんですけど、で牧師会議が6月ぐらいになるんですよね。で、まあ、2回飛行機代もったいないからなって言って、いつもスキップ行かないようにしてたんです。けどもこの時は行けなって言ってくれたんですね、妻は。チャックが間もなくだから天に行く日はって、最後になるって、本当に最後だった、2013年です。で、彼がイエス様に出会うっていうのを近いのを意識して、私の義じゃなくてイエス様の義で、このイエス様の義が転化されてもらって、この方の前に出ていくことができますって、もう涙流しながら話してました。あのチャックでさえが本当にイエス様の前では至らないもので、本当に裁かれてしまうかもしれないっていう恐れを持っていたんだなっていうのはよく分かりました。しかし神の憐れみによってのみ本当にイエス神の前に立つことができるんだっていうことを、言ってたんですね。で、これが悔い改めです。主に会う備えをするわけですね。では短くお祈りします。あ、でもちょっとね、一人一人がちょっと 祈りましょうかね。そして短く、そしてごめんなさい、私が祈るんじゃなくてそのまま賛美に入りましょう。